第749号2016年7月号です。梅雨の最中とはいえよく降りますね。この季節になると我が家の庭のあちこちにネジ花が次々と咲き出します。ぐるぐると螺旋状にピンクの花が咲いていきます。花茎は10センチから15センチの可憐な花です。この花が一番上まで咲いていく頃はそろそろ梅雨が明けると言い伝えがあるそうです。ほどほどの降り方で明けてほしいですね。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は少年力士が四つに組んで土俵上に踏ん張っています。6月12日国見台相撲場で行われた第39回伊万里市少年相撲大会。力と力がぶつかり合い、多彩な技の応酬で応援席は熱気に包まれました。今月の主な内容、特集、選挙権年齢が引き下げられました。インフォメーション伊万里、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、スポーツ少年団交流会となっています。皆様にお知らせとお願いがあります。今回四角と丸のカードを入れています。これは今まで通りカセットテープをご希望の方は四角のカード、CD を希望される方は丸のカードを入れてお返しください。よろしくお願いいたします。
特集、選挙権年齢が引き下げられました。平成27年6月の公職選挙法の改正により、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられ、今月の参議院議員通常選挙から適用されます。70年ぶりの選挙権年齢の見直しにより、全国では約240万人、伊万里市では約1100人、全体の約 2.4% が新たに有権者となります。今回の特集では、日本の選挙権拡大の歴史をはじめ、若い人たちが選挙に行くことの意義について考えます。明治22年に衆議院議員の選挙制度ができました。当時選挙権が与えられたのは税金を多く納めている25歳以上の男性のみ、率にして人口の約 1.1%、 約45万人です。その後納める税金の額が2回にわたり緩和され、大正14年に撤廃されました。そして昭和20年、20歳以上のすべての男女に選挙権が与えられました。法改正の背景と選挙事情。日本は少子高齢化、人口減少社会を迎えています。高齢者の人口が増える一方で、若年者の有権者が少ないことで、若い人の意見が国や地方の政治に反映されにくくなります。そこで未来の日本を担う10代にもより早く政治に参画してもらうため、選挙権年齢が引き下げられたものです。選挙権を持つことで大人の自覚が生まれ、また社会の担い手であるという意識を持ち、主体的に政治に関わる若い人が増えることが期待されています。全国的に投票率は低下傾向にあります。伊万里市も例外ではなく、市議会議員選挙においても投票率は低下傾向にあります。中でも20歳代の投票率は他の年代と比べると最も低くなっています。平成26年第47回衆議院議員総選挙の市全体の投票率は約 57% であるのに対し、20歳代の投票率は約 33% となっています。投票者数の占める割合で最も多かったのが60歳代の 23%、 次が70歳代、50歳代と続き、投票率の低かった20歳代の投票者数は全体の 7% となっています。世界の選挙権年齢、191の国・地域のうち約9割が日本の衆議院にあたる下院の選挙権年齢を18歳以上と定めています。ヨーロッパの国々を中心にさらに引き下げを進める動きが活発化しています。オーストリアではすでに16歳以上で、ドイツやノルウェーなどでは特定の州や地域で16歳以上に引き下げられています。18歳選挙でどう変わるのか。政治家は一般的に熱心に投票に来てくれる人たちの意見を聞いて街づくりを考えます。未来を担う若い人たちが選挙に行かないと若い人の意見が政治に届きにくくなってしまいます。若い人たちにとって身近な教育や結婚、子育て、さらに親の介護や自分の老後などについて考えてみてください。若い人たちにとって住みやすい街になっていますか？働く場所がない、気軽に遊びに行ける公園が少ないといった声を聞いたことがありませんか？私たちが豊かな暮らしを送るためには、時代に応じてよりよく改革し発展していく必要があります。その社会の達成すべき目標の設定や解決すべき問題事項を検証し、その達成と解決のために努めていくことに政治の大きな役割があります。そもそも選挙とは、暮らしや社会づくりに参加し、その意見を政治に反映させることです。政治と選挙は無関係ではありません。日頃から自分が政治の主役であるという自覚を持って投票する必要があります。今回の法改正により、政治家たちは若い人たちの声に耳を傾けることになります。特に18歳、19歳の投票率が高ければ、若者軽視というわけにはいきません。将来の日本を担う若い人たちのために、今後の日本の政治の形が変わってくるかもしれません。伊万里市選挙管理委員会では、地域や学校などに直接出向き、明るい選挙に関する出前講座を行っています。5月12日、伊万里高校で3年生を対象に出前講座が開催されました。この受講生の一人、生徒会文化委員長の田中愛理さんに聞きます。18歳選挙権についてどう思いますか？学校の授業で習っていたので知っていましたが、自分にとっては少し早いような感じがしています。選挙のことについて家では時々話しますが、学校では周りに18歳になった人が少ないので、あまり話す機会がありません。選挙に行くのは面倒ですか？面倒というより初めてなので不安があります。親から自分でしっかり考えて投票するように言われています。政治に関心がありますか？はい、ニュースをよく聞きます。最近関心があるのは、子どもが保育園に入れないという待機児童の問題や、学生の就職問題、政治資金問題などです。選挙に行きますか？自分の大切な一票をどうするか、きちんと考えていきます。以上、田中さんでした。選挙は情報収集から。情報収集は街頭演説や政見放送をはじめ、演説会、選挙広報、インターネットを使った選挙運動など、さまざまな方法があります。候補者の考え方やマニフェストなどをしっかりチェックしましょう。また、常に情報収集を心がけておきましょう。候補者を決めたら投票に行きましょう。用事があって投票日に行けない場合、期日前投票は、選挙の公示・告示の翌日から 投票日の前日までの期間、市が設置する期日前投票所で投票します。不在者投票は選挙期間中に選挙人名簿の登録地以外に滞在していたり病院などに入院していたりする人が対象で、出張や旅行中の人でも手続きをすれば滞在先で投票できます。指定病院に入院中の人は病院内で不在者投票ができます。7月10日日曜は参議院議員通常選挙です。投票時間は朝7時から夜8時まで。投票場所は指定の投票所。投票に必要なものは投票所入場券。もし忘れた場合は本人であることが確認できれば投票できます。特集最後に伊万里市選挙管理委員会委員長岩永隆夫さんに伺います。今では普通に与えられた選挙権ですが、これまでの選挙権拡大の歴史を考えると18歳選挙権年齢の引き下げは民主主義の質を高める大いに意義のあるものと思います。市議選の年代別投票率の推移過去3回を見ると、20歳代よりも40歳代の減少幅が大きいという課題もあります。選挙権年齢の引き下げをきっかけに若い世代の人をはじめ全ての年代の人に改めて政治や選挙の意義を考えていただきたいと思います。そして新有権者の皆さん、最初の選挙が大切です。ぜひ投票してください。以上、問い合わせ先は選挙管理委員会電話 23-2027 です。
インフォメーション伊万里、今月下旬皆さんに新しい有権者証を郵送します。まず国民健康保険、8月から使用する新しい被保険者証を今月下旬に世帯主に郵送します。なお、国民健康保険税の滞納がある世帯については税務課窓口で納税相談後に交付します。70歳から74歳の国民健康保険被保険者に交付している国民健康保険高齢受給者証を該当する人には同封します。自己負担額割合1割、2割、3割のいずれかが記載されていますので、病院や薬局などへ行くときは一緒に提示してください。入院など高額な治療を受けるときは限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を受けましょう。今まで認定を受けていた人も8月以降は新たに申請が必要です。なお、保険税を滞納している世帯には認定証は交付できません。続いて後期高齢者医療、こちらも8月から使用する新しい被保険者証桃色を今月下旬までに皆さんに郵送します。滞納がある人については税務課窓口で納付相談後に交付します。入院など高額な治療を受けるときは事前に限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を受けましょう。すでに認定を受けている人には保険証と一緒に新たな認定証を郵送しますので更新の手続きは必要ありません。また有効期間が満了した古い被保険者証は8月以降使用できません。第三者に悪用されないように市役所または出張所に返却するか、ハサミなどで必ず裁断し燃えるゴミとして処分してください。後期高齢者医療の対象になるのは75歳の誕生日をもって、それまで医療を受けていた国保や健康保険などから移行します。この場合の手続きは不要です。なお、65歳以上75歳未満の人で一定の障害がある人は 長寿社会課に相談してください。注意してください。国民健康保険と後期高齢者医療の保険証は別々の封筒で届きます。紛失した時の再発行は市で行います。整骨院・接骨院の施術についてのアンケート調査にご協力ください。調査期間は今月中旬から8月下旬まで。以上、詳しいことは長寿社会課医療保険係電話 23-2153 へお尋ねください。介護保険料の特別徴収、年金からの転引きは4月、6月、8月に仮徴収、10月、12月、2月に本徴収として納めていただいています。しかし所得の変動などで仮徴収額と本徴収額が大きく異なる場合は、特別徴収額が年間を通じてできるだけ均等になるように8月分の介護保険料の仮徴収額を変更します。伊万里市では65歳以上の人で介護保険料の納付が困難な人について保険料を減額・軽減します。介護保険料の減免については申請が必要です。今月末までに市役所で手続きをしてください。手続きする際は印鑑や医療保険証、年金などの収入を証する書類などを持参してください。詳しくは長寿社会課介護給付係電話 23-2154 へお問い合わせください。より多くの意見を参考にするためパブリックコメント市民意見提出手続き制度を実施します。意見をお寄せください。まず農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の見直し案については、農業振興課農政企画係電話 23-2557 へお尋ねください。次に第8期伊万里市分別収集計画案の策定については、環境課リサイクル推進係電話 23-2145 へお問い合わせください。意見募集期間はいずれも25日です。婚活・出産・子育てについての DVD を貸し出します。問い合わせ先、移住・定住・婚活応援課・婚活応援係電話 23-2950。
インフォメーション伊万里を続けます。7月は青少年の非行・被害防止全国協調月間と社会を明るくする運動協調月間です。子どもを非行や犯罪被害から守るために何ができるかを考えましょう。また犯罪や非行を防止し立ち直りを支える活動が全国で展開されます。皆さんの協力をお願いします。問い合わせ先、青少年センター電話 23-2658。 市民と行政との共同によるまちづくりを進めるため市が行うまちづくり施策について話し合う伊万里市民まちづくり推進会議の委員を募集します。委員は2人程度、任期は2年、募集期限は22日金曜まで。問い合わせ先はまちづくり課まちづくり推進係電話 23-2114。 減らそうゴミ生かそう支援、ライターやスプレー缶、カセットボンベなどにガスが残ったままゴミとして出すとゴミ収集車やゴミ処理施設の火災事故の原因になります。ガス抜きなどの作業を適切に行ってから出してください。作業は必ず野外で風通しがよく火の気がない場所で行ってください。使い捨てライターは燃えるゴミとして出してください。スプレー缶やカセットボンベは 燃えないゴミとして出してください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 市長を団長とする小中学生12人、市民10人など総勢31人の訪問団が5月20日から24日まで中国大連市を訪問しました。その写真展を31日日曜まで市民図書館で開催します。5月21日中国大連市で大連市名誉市民称号授与式が行われ、蒋正宝大連市長から塚部市長に名誉市民称号が授与されました。伊万里市と大連市は昭和62年から経済や文化、農業、教育交流などさまざまな分野で交流を行ってきました。平成14年市長就任後も研修生の受け入れ、市民訪問団の派遣のほか、自身もこれまでに13回大連市を訪問するなど長きにわたり積極的な交流が続いています。市長は、称号は個人ではなく市民全体で受けたもの、今後も交流を続け将来にわたって両市の絆を深めていきたいと話しました。市長雑感、伊万里市長塚部義和。野球、私が子供の頃の遊びといえば空き地での野球でした。打ったボールが近所の家の敷地に入り込もうものならビクビクしながら探しに行きました。家主に見つかって怒られるのもしばしばで、見つからないようこっそりボールを拾っては野球を続けたものでした。グローブなんて高価でとても買えない時代、ボールの補給は素手、使うバットは竹や雑木で作った自家製のマイバットです。テレビはまだ普及していない時代、当時プロ野球界のスター選手だった読売巨人軍の長嶋茂雄さんに誰もが憧れ、ブロマイドを見てそのプレーを真似したものです。そして何よりもラジオで野球の実況放送を聞くのが楽しみで、アナウンサーと野球解説者の小西徳郎さんの独特のやり取りは今でも耳に残っています。いよいよ7月、甲子園出場を目指し高校野球地方大会が開幕、熱戦が繰り広げられます。市内からは伊万里商業高校が18年春の選抜大会に、伊万里農林高校が21年夏の選手権大会に出場しました。両校それぞれの甲子園出場決定時には市全体が一気にヒートアップし、大変な盛り上がりとなりました。そして23年4月に伊万里市には全国的にも珍しい市内の高校球児の甲子園出場を支持する部署、甲子園プロジェクト係を設置しました。野球以外の部活動をしている生徒やその保護者からは、なぜ野球だけなのかと問われることもあります。確かにご指摘の通りだと思いますが、やはり何といっても甲子園で行われる高校野球は国民的行事です。野球の知識が少ない人でもふるさとの学校を応援し、甲子園出場を果たした学校の地元の人々が一丸となって応援する姿は、まさにそれを物語っていると思うのです。そろそろ市内から再び甲子園出場を勝ち取る学校が出てきてほしいものです。たかが野球、されど野球。以上、市長雑感でした。
みんなの広場です。6月2日、伊万里市消防団員の入団式が市民センターで行われました。昭和29年に発足した市消防団に今回は新たに71人が入団、計995人。新入団員を代表して松尾文也さんが、誠実、公正に職務を遂行しますと力強く宣誓しました。6月4日第16回微笑み広げてふれあいステージが市民センターで開催されました。これは
市内の福祉施設の利用者に歌や踊りの発表、書道や手芸などの出展を通じて交流を深めてもらおうと、市社会福祉協議会などで作る実行委員会が毎年行っているものです。ステージ発表では13の施設がこの日のために練習してきた歌や踊りを元気に披露、楽しみながら一生懸命な姿に会場は温かい雰囲気に包まれ、大きな拍手が送られていました。6月5日新田川と有田川の河畔で県内一斉ふるさと美化活動が行われました。今年は地元の行政区や事業所、県、市など22の団体から約340人が参加し、清掃やコスモスの植栽を行いました。秋には満開のコスモスが河畔を鮮やかに彩る予定です。
教育と文化です。みんなで考えよう、人権・童話問題。オリンピック。昭和39年10月24日東京オリンピック閉会式の入場行進でのことです。予定では各国の旗手が入場した後、選手団が国別に隊列を組んで整然と入ってくるはずでした。しかし全ての競技を終えてリラックスしていた選手たちは係員の指示に従わず、腕を組み、肩を抱き、歌を歌い、互いをたたえながら楽しげに行進、力を出し尽くして大会を終えた選手たちが国家や競技の枠を超え、喜びや悔しさ、達成感などあらゆる感情を弾けさせた瞬間でした。この時まさしく国境が消えたのです。この大会の出場選手の中に欧米人への敵対意識を持つ日本人がいました。戦時中に空襲を経験している彼は開会式から周りの外国人選手をにらみつけ、日本をどん底に突き落とした者には絶対に負けたくないという闘争心を前面に出していました。しかし閉会式の和気あいあいとした雰囲気に触れ、いつまでも戦争のことに執着してはいけないと気づかされたそうです。8月リオデジャネイロでオリンピックが開幕します。世界中の魅力的な選手たちによってどんな美しいドラマが生まれるのか楽しみです。第37回伊万里市美術展が市民センターで5月11日から29日までありました。郷土の文化財越田家と黒曜石シリーズその4、縄文時代の越田家の黒曜石利用、越田家周辺の主な遺跡の一つに鈴桶遺跡があります。越田家の北西側橋梁、標高120メートル前後にあり、4000点以上ある出土遺物は全て石器です。ここで見つかった大量の石器は鈴桶型石人技法という特徴的な石器製作の技術を示していることから、この遺跡は主に約4000年前から3000年前の縄文時代のものと推測されています。縦長の石人を連続的に剥離する技術で製作された石人は特定の石器の素材となり、越田家の豊富な黒曜石を利用して大量生産していたと考えられます。また土器は一切出土しておらず、生活していた場所ではなく石器作りのためだけに短期間滞在していた場所であると考えられます。
ほがらかページです。5月22日市民センターを発着点として第22回白い杖で街を歩こう会が開催され、視覚障害者や高校生などおよそ60人が参加しました。これはバリアフリーの街づくりと視覚障害への理解と関心を深めてもらうため、参加を広く市民に呼びかけ、伊万里市視覚障害者の会が毎年実施しているものです。 また九州盲導犬協会から2匹の盲導犬も参加し、出発前に障害物を避けながら誘導する際の実演などが行われました。その後参加者は事前指導を受け、2人1組で出発。1人がアイマスクをつけ白い杖を持ち、もう1人は介助者として途中で交代しながら歩き、脇田交差点では今年3月に音が鳴る信号が設置されており、その音を確認しながら横断歩道を渡りました。参加者は視覚障害者の日常を体験することで障害に対する理解を深めていました。百寿メダル贈呈。6月10日に訪問した長生園の川久保権次さんは寡黙な九州男児、魚釣りが趣味で90歳までバイクで平戸まで出かけていました。また風流太鼓の達人で、今でも施設の夏祭りにはバチを持って太鼓を叩く素振りを見せてくれます。長生きの秘訣は何でも食べ、やりたいことをやること。6月17日に訪問した二里町の田中末野さんは保育士として長年働かれ、退職後書道教室を始めるなど、いくつになっても努力家、英語も得意。長生きの秘訣は一生懸命に生きようと意志を強く持つこと、趣味や特技を生かして人との関わりを持つことと話されました。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、食育活動を紹介します。今月は南保育園です。6月15日、年長年中児49人がパン作りに挑戦しました。あんをパン生地で包んだり、キャラクターの顔をチョコクリームで描いたりするのに悪戦苦闘しましたが、作って食べる喜びを味わった一日でした。食育ワンポイント。夏バテに効果があると言われるのが酢などの酸っぱいもの。酢は体の中でクエン酸に変わり、梅干しやレモンに含まれている酸っぱい成分です。エネルギーを作ったり、疲労物質を除去したり、夏バテした体の回復を助けてくれます。ビタミン B1 が豊富な豚肉と組み合わせた酢豚や野菜との和え物などがおすすめです。我が家のアルバム。松島町にお住まいの楠田信孝さん、かすみさんの長女千代ちゃん、3歳4ヶ月です。私はままごと遊びやシャボン玉遊びが大好き。食べ物で好きなのはリンゴとトマト。毎日幼稚園に行くのが楽しくて、最近はみんなで体操をしたり絵本を読んだりすることに夢中なの。お母さんから一言、おしゃべりだけど人見知りの千代ちゃん、あなたの笑顔に毎日力をもらっています。これからも元気にすくすく育ってね。伊万里のヤングウォーカー。山城町クスクの岩本里美さん29歳。仕事は伊万里市農業協同組合東山城支所で金融窓口の水道係です。大変なことはお客様のニーズに合った商品を考え、分かりやすく説明することです。目標は入社1年目なので、早く皆様に顔を覚えていただき、東山城支所を利用してよかったと思っていただけるような金融窓口にしたいです。自己 PR は元気だけが取り柄です。趣味はドライブ、女子会。特技はお菓子作り。市民へ一言、年金やボーナス貯金はぜひ JA 東山城支所へお願いします。スポーツです。第29回市老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会が5月25日国見台陸上競技場と国見台球技場でありました。市近郊中学卓球大会が 5月28日、国見台体育館でありました。市長旗争奪第38回市中学校野球大会が6月4日と12日、国見台野球場でありました。第19回伊万里市民グラウンドゴルフ大会が6月5日、国見台陸上競技場でありました。第22回伊万里アジサイカップバドミントン大会が6月19日、国見台体育館でありました。第34回中学生相撲大会が5月28日、国見台相撲場でありました。市民スポーツです。6日水曜から22日金曜までの毎週水曜から金曜、市長旗争奪ママさんナイターバレーボール大会が6時30分から国見台体育館で、10日日曜市インディアカ大会が9時から国見台体育館で、8月7日日曜伊万里ラジオ体操会が午前6時20分から国見台陸上競技場で。町民スポーツです。17日日曜立花地区子ども会球技大会が8時から立花小学校で、23日土曜大河内町民グラウンドゴルフ大会が午後5時から大河内小学校で、南畑町ドッジビー大会とミニバレーボール大会が8時から南畑小学校で、24日日曜畑津町子ども会夏季球技大会が8時から畑津運動広場ほかで、松浦町子ども会連合会球技大会が8時から東陵中学校で、黒川町子ども球技大会が8時30分から聖霊中学校で、東山城町子ども会連合会スポーツ大会が8時30分から東山城小学校で、30日土曜大川町子ども球技大会が8時30分から大川体育館で、31日日曜二里町子ども会球技大会が8時30分から二里小学校であります。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。夏の交通安全県民運動が11日から20日まで行われます。6月14日現在の交通事故発生状況、人身事故193件、昨年と比べて5件増えています。死者1人、昨年と同じです。怪我をした人248人、10人の減です。重度障害者医療費受給資格証更新手続き、対象は身体障害者手帳1級または2級の人など。受付の開始日19日から、受付場所福祉課社会福祉係、持参するものなど詳しくは福祉課社会福祉係電話 23-2156 へお尋ねください。カブトガニの産卵を見る会を24日日曜木津町の多々良海岸で行います。問い合わせ先障害学習課文化財係電話 23-3186。 伊万里湾岸清掃に参加しませんか。日時は18日祝日。問い合わせ先環境課リサイクル推進係電話 23-2145。 伊万里ビーチ休憩施設の予約を8月28日まで受け付けています。問い合わせ先伊万里ビーチ管理事務所電話 080-3903-8410。 国見台子ども用プール今年も営業します。期間は21日から8月31日まで。入場料は大人200円、高校生以下100円です。問い合わせ先体育保健課スポーツ振興係 電話 23-3187。 14日木曜11時半から伊万里農林高校でトマト、黒米パン、クッキー、味噌などを販売します。問い合わせ先、伊万里農林高校富士山、電話 23-4138。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドが20日水曜10時から。場所は市民センター。7月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会が27日水曜10時半から。子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育ての悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 子ども茶道教室お定茶会が22日金曜11時から市役所であります。問い合わせ先、障害学習課障害学習係、電話 23-3186。 世界中の画家の作品を100点以上展示します。期間は16日から18日まで。場所は伊万里商工会議所です。入場は無料。収益はすべて熊本地震で被災された障害者施設への支援金とします。問い合わせ先、障害福祉サービス事業所ニコニコ伊万里、電話 28-1353。 福祉マンパワー合同就職面接会が22日1時半から佐賀県総合体育館で行われます。詳しいことは佐賀公共職業安定所、電話 0952-24-4362 へお尋ねください。7月はバス車内事故防止キャンペーン期間です。転倒などによる怪我を防ぐため、降車の際はバスが停留所について扉が開いてから席を立ちましょう。立ったまま乗車する場合はつり革などにしっかりつかまりましょう。高速道路走行時はシートベルト着用が義務付けられています。問い合わせ先、一般社団法人佐賀県バスタクシー協会、電話 0952-31-2341。 佐賀県人権童話教育研究大会全大会が8月8日月曜2時から佐賀市文化会館で行われます。参加料は800円。どなたでも参加できます。問い合わせ先、佐賀県人権童話教育研究協議会事務局、電話 0952-62-6434。 婚活イベント35歳からのランチ会が24日にあります。参加料は2000円。募集期限は14日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 市役所では火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。住宅から熱が一番多く逃げていくのは窓からです。普通のガラス窓の場合、全体で 48% の熱が逃げていってしまい、冷暖房がそれだけ無駄になってしまいます。冷暖房をよく使う部屋の窓を二重窓にすることで断熱性能が高まり、大きな省エネ効果が見込めます。ホームセンターで売っている断熱フィルムを窓に貼るだけでも効果があります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 続いて募集です。8月19日から22日まで、山城町の黒田城野営場でチャレンジキャンプが行われます。対象は小学4年生から6年生まで、 40人、参加料は3000円。サブリーダーの高校生は5人、無料です。スタッフも募集します。募集期間は7日から22日まで。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。8月7日にどっちゃん祭りがあります。女神輿の担ぎ手を募集しています。問い合わせ先、伊万里夏どっちゃん祭り実行委員会事務局、電話 20-9031。 手話奉仕員養成講座受講生を募集します。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 カルチャー講座親子お菓子作り教室受講生を募集します。場所は市民センター。受講料は1組2000円、別途材料費として2500円が必要です。募集期限は20日。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 12月4日の市民音楽祭出場者を募集します。参加料は1団体3000円。募集期限は15日。問い合わせ先、市民音楽祭実行委員会事務局、障害学習センター、電話 22-1262。 就活マナー講座の受講生を募集します。日時は12日。場所はハローワーク伊万里。受講料は無料です。問い合わせ先、ジョブカフェ佐賀、電話 0952-27-1870。 ワクワク親子農林教室が10月1日から全6回の日程で行われます。場所は伊万里農林高校。受講料は1組500円。開催内容により別途教材費1000円程度の実費負担があります。募集期間は11日から22日まで。問い合わせ先、伊万里農林高校の富士山、電話 23-4138。 消費生活相談員資格試験が10月15日にあります。申し込みの期限は29日です。問い合わせ先、独立行政法人国民生活センター、電話 03-3443-7855。 7月の行事、市民図書館、9日土曜、10日日曜、10時から4時まで図書館星祭りが開かれます。催し、音楽、展示、販売があります。9日は交通安全に関する体験ができるコーナーが同時に開かれます。子どもミニ上映会が17日日曜2時半から上り釜のお部屋であります。催し物はすべて無料です。7月の休館日、11日、18日、25日の月曜と28日、館内整理日です。催眠症法に注意。催眠症法、別名 SF 症法は、出入り口を締め切った会場に高齢者などを集め、まず日用品などを無料同然で配って雰囲気を盛り上げた後、高額な商品を購入させるものです。また粗品をもらえる、販売員の話が楽しいなどと長期間にわたって会場に通い続ける間に次々と契約させられてしまうこともあります。販売員から個別に勧誘されたり、親しくなったりすると断りにくくなりますので、会場には近づかないようにしてください。家族や周囲の人も気を配りましょう。問い合わせ先、市消費生活センター、電話 23-2136。
スポーツ少年団交流大会第48回の大会が6月12日南畑小学校体育館でありました。市スポーツ少年団に登録している
野球や陸上、武道などの少年クラブ6団体、8チーム97人が参加。アジャタやドッジビーなど3種目のニュースポーツに挑戦し、楽しく交流しました。6月1日現在の人の動き、男26,882人、女29,145人、合わせて56,027人、前月に比べ36人減っています。世帯数は22,905世帯で、前月より6世帯減っています。これで広報いまり7月号を終わります。